スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、始めていいですか。はい、はい、スノーです。大変お待たせしました。はい、なんか30分ぐらい準備にかかっていたような気がしますけれども、はい、申し訳ありません。はい、じゃあ早速、うん、まあメールから行きましょうか。
というか、
はい、はい、
タイトルから入りましょう。
ああ、そっか、忘れてます。はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。はい、はい、スノーです。
はい。
はい、
ハンスケです。
はい。
今日ですね、生中継出してるんですが、裏番組が強力でですね、
はい、
ロードの世界選手権真っ最中です。日本人選手頑張っててですね、
はい。
世界戦って、年間の国際レースで稼いだポイントによって、国が出せる人数は決まるんですよ、
うん、
で例年少ない人数で今年も3人頑張って走っているんですが、まあ、他の国はね、もっと人数揃えて出てきたりしている国もあるので、そんな中、なかなかやっぱり少ない人数だとロードレースの場合ね、結構厳しいなるんですが、今年はね、ツール・ド・フランスでも大活躍だった荒城選手が、逃げ集団10人の逃げに乗っていたので、
はい、
映像でも大写りになってですね、大変盛り上がっている状況なんですが、うん、で僕も見たいんですけど
見たいんですけど、
はい、ので、頑張ってこちらの方をお届けしたいなと思っております。今週は、メールをたくさんいただいておりますので、メールをご紹介して、いよいよスノーさんの個展が来週スタートということなので、はい、直前の、状況と、ご案内をしていきたいなと思っております。
はい、
ということで、まずはメールの方から入っていきたいと思います。いただいたメールをご紹介していきたいと思うんですが、まずは、辰巳さんから、いただいております。スノーさん、半助さん、辰巳です、こんばんはと、なかなか聞いている時間が取れなくてぶつ切り状態なのでお手紙しようと思っていてもできませんでしたと、
はい、
忙しいんですね。
あ、すいませんね。
マクロ撮影の回、はい、面白かったです。しかしよくあの顕微鏡で撮影できましたねデジタルなので気軽といえばそうですが、フィルム時代だったら果たしてやったかどうか、デジタル様々ですと、
うん、
無理して中古のマニュアルフォーカスのマクロレンズ、過去ニコンでの製品はマイクロニコール、あ、マイクロニコールっていうのがマクロレンズなんだ、
うん、
を、入手して使っていますが、レンズの影の映り込みについては いつも木を使います。あ、やっぱりそうなんですね、
うん。
エクステンションチューブも手元にありますが、あまりに高倍率になるので、出動回数が限られていますね。でも、お二方のお話を聞いていてまた使ってみたくなりました、しかしピントも合わせづらいので本当はオートフォーカスのマクロレンズが欲しいです。ではでは、はい、ということで、そうなんですよ、マクロレンズね、欲しいんですけどね、まだなかなか買えずにおります。
はい、
そう、
あの顕微鏡の写真ですけど、
うん、
息子のね、自由研究がまた、うん、なんて言うんでしょう、学校で選ばれちゃって、
はいはいはい、
また大騒ぎしてでっかいやつに書いたりして、うん、発表用のやってきたんですけど、
うんうん、
で、この間その発表の、まあ、こう、各学校から並んでるやつ見に行ったら、
うん、
あの顕微鏡を使った、そういう、発表が
はいはい、はい、
数件ありました。
やっぱみんなやってんだ。
はい。で、しかも、綺麗に丸く、イメージサークルを、全体をちゃんと、
うん、
デジカメで撮ってる人がいて、
へ
ぇー。うん、うわーと思ってびっくりしました。
そっか。じゃあ結構みんながやられてるんですね。
そうですね。
なんですよね、マクロレンズ欲しくて欲しくて欲しくてなんですけどもうちょっと時間がかかりそうな感じがします。ちょっとエクステンションチューブでもいいかなとか思ってもいるんですが、
うん、まあ手っ取り早くはクローズアップレンズが一番、うん、一番リーズナブルですし、
あ、
うん、一番手っ取り早いですね。虫眼鏡でもいいですけどね。
虫眼鏡、
はい、普通のいわゆるこう絵がついている虫眼鏡で、うん、をレンズの、レンズの前にペタッと重ねるだけで、
うんうん、
やっぱり最短撮影距離がだいぶ縮まりますから。
おー、そうなんだ。
うん。はい。ね、ほんと辞書とか見るようなね、
はいはいはい、
普通の、はい、デスクに置いとくような、そういうので十分です。
へー。
ほら、ホームズがこう見てるような、
うんうん
うん、いうやつで十分。
ありますね。
うん。まあ、ただ色収差とかやっぱり出ますけどね。安いっていうか、はいはいはい、そういうムチメガネはあまりそういういいガラスも使ってなかったりするので、
うん、
まあ綺麗に撮ろうと思ったらどうかなとは思うんですけど、
はいはい、
とりあえず寄って撮ってみるっていうんだったらそれでも、
それでもじゃあその、うん、寄って撮る感覚みたいなのは分かるんだ。
分かると思います。
でもそんなんでピントとか合うんですか？
あ、ちゃんと合いますよ。合うっていうか、無限遠は出ないですけど、クローズアップレンズと同じで、クローズアップレンズとか、
はい
はいはい、うん、そういうのは無限遠出ないんで、
はいはいはい、
だから、まあ、カメラと、カメラと被写体の間の距離 を、
うん、
を前後させてフォーカス合わせるっていう感じですね。まあ、フォーカシングのリングを回したりしてもあんまり、なんて言うんでしょう、微調整のまた微調整ぐらいにしか効かないと思います。
へぇー、あ、そうなんだ。
はい。
でも、虫眼鏡って、あったかもしれないな。
ああ、でもお子さんの何かの教材とかにもついてくると思いますけどね。
ああ、
ハンスケさんとかだと、
ね、
小学生ぐらいだったら。
はいはいはい。
僕もコラショの虫眼鏡で写真撮ったりしたことあります。
まあでもそんな、あれかもね、逆に、チープなやつの方が面白い写真が撮
れる。そう、面白いですね。なんか、変な歪みとか、
はいはいはい、
あと、色とかついたりして、逆に綺麗だったりします。
ああ、そっかそっか、
はい。
なるほどね。ああ、じゃあ今度やってみようかな。はい。ということで、辰巳さんありがとうございました。マクロレンズ入手したらまた、番組の方でもお話ししていきたいなと思っておりますので、またご紹介できればと思っております。はい。で、続きまして、豊さんからもいただいております。スクランブルの皆さん、こんにちは。豊です。ということで、前回はわがままな相談にお答えいただきありがとうございました。写真やカメラに対する関わり方の違う皆さん、それぞれの意見を は、大変参考になりました。機材に依存しないということが自分のポリシーでしたが、フィルム育ちの私はデジタルカメラの時代になってから少々機材に振り回されすぎたようですと。
はい。
自分の好きな写真を撮ることに、K10D は大事な相棒です、これからも相棒とじっくり付き合っていこうと思います。半助さんの期待に応え、添えずすいませんと。冗談です冗談です。ありがとうございます。はい。手元には2台の K10D があるのですが、2台には名前がついていて KK ブラザーズという。名前ついてる。1台は虎徹、もう1台はクーです。はい。
ああ、
K マウントにちなんでイニシャルは K ですということ。
あ、なるほど
ですね。はい。撮影に虎徹は絞りはもう一段かなと聞くといいんじゃない、空はここは前に撮ったかなと聞くと、もう一度撮ったらと返ってきます。
ほう。
はい。ちなみにクールピクス P5100 は正方形モノクロ専用機にしていますが、こちらは人呼んでトラです。
はい。
はい。みんな名前ついてるな。ストロボのお話をお聞きしてパナソニックの小型のオートストロボがあったのを思い出し、小鉄でテストしてみました。
はい。
久しぶりにマニュアルで絞りとシャッタースピードをセットし、シャッターを切るとピカッと光りました。気を良くしてトラでもテストをするとこちらもピカッでした。昔を思い出し嬉しくなりました。これからちょっと活用してみようと思います。このストロボは、その名もズバリ、ピカイチですと。機材みんな名前全部すごいな。これ一通りでもちょっと紹介してもらいたいです。
はい。
はい。それでは失礼します。豊かでした。ということでいただきました。ありがとうございました。はい。続いてが、ミリアクニアさんから、フォトスクランブルに愛を込めてということで、いただいておりましたが、はい。これはですね、先日の、生中継の時にご紹介して小関さんがいろいろとお話をしてくれたのがぶっ飛んでしまいまして、
はい。
改めてまたちょっと撮り直してあります。で、高野ブックかこっちかと思っていたんですが、やっぱりあのフォトスクランブルにね、いただいていた、メールだったのでフォトスクランブルの方に入れたいと思いますので、この後編集して入れておきますのでお聞きいただければと思います。今生でミリアクニアさんいらしてくださっているんですが、ちょっと引っ張って金曜日に配信をお持ちいただければと思います。はい。放送中にちょっと音が聞こえづらいとかっていうお話をチャットでいただいていたんですが、録音はできているだろうと高をくくっておりましたら、案の定皆さんが聞いていたのと同じ状況で録音ができていなかったということで慌てて小関さんをもう一度捕まえまして、同じことを二度喋ってもらうのは申し訳ないんですが、ミリアクニアさんのメールの方をご紹介もう一度いきたいと思います。フォトスクランブルに愛を込めてということでラブレターいただいております。皆さんこんにちは。小関さんの呪文を聞いて魔法にかかり DP2 を購入して約1ヶ月、やっとメールできるくらい使ったところまで来ましたのでお手紙しますと。分かってはいたがまさに操作性の快適さというものはなく、タイミングを逃せば被写体はもう目の前にはないという、経験も好みに染みて多々ありますと。なんといってもシャッターが押せるまでのリードタイムが長く、連写やオートブラケット時はさらに長く、おまけにフリーズする危険もはらんでいます。しかしながら出てきた写真は小関さんがおっしゃったように、見たこともない色合いのものが出てきます。生まれて初めて自分で撮ったものをプリントしてわざわざ飾ったりするぐらいになったので、買ってよかったと思っております。一つ一つここと思った時にシャッターを切る、そんな素朴なカメラでそれ以上これには多分必要ないのだと思います。あ、ごめんなさい。ズームがないことで 自分が動かなければならないのですが、このことはかえって良かったようにも思います。このおかげで、素朴に取れるようになったと思うぐらいです。で、今や当たり前のようにあり、私の iPhone にもそのようなソフトもある、最近のいわゆる手ブレ補正機能がありません。警告はしてくれますが、手ブレの問題、これは打破せねばと、このことをレクチャーしていただきたく存じます。光量も限られ、さらにカメラも手持ちでという場面において強力な必殺技を教えていただきますようお願いしますと、光源も少ないながら移動できる場合の被写体への当て方などもあれば合わせてお願いしますと、夜景も最初は UFO かっこノイズと書いてありますが、ばかり出ていましたが、やっとこれぐらいまでならなんとか撮れるようになりましたということでリンクをいただいております。これちょっとスノーさんがいるときに見たんですが、紅茶とミントアイスはコーヒーとの組み合わせより良かったですと、はい、実際試していただいたということなんですがで、最後にレンズクリーニングから教わったこの番組に感謝してというメッセージまでいただいております。ありがとうございます。これ、びっくりしたのはこれ遅いっていうのがね、さっきもちょっと聞いたんですけど、何でしたっけ、はい、0.3秒、
半押しから、全押しので測定したシャッターのレリーズタイムラグが 0.3秒。
ああねえ、さっきスノーさんもすごい長いよって言ってましたけど、なんか 0.3 秒って数字だけ聞くとなんか一瞬のような気がしますが、やっぱシャッターのレリーズのタイムとしてはやっぱ長い部類になってきちゃう。
そうですね、あの一眼レフですと100ミリセカンド以下とかだから0.1秒、うん、遅いやつで 0.15 とかそんぐらい。
はいはいはい、
で早いんだとあのコンマ0いくつんかとかなるわけですけど、
うんうんうん、そっか、
したらその、単純に倍であとコンパクトデジカメでも早いやつはもっとあのコンマ1とかコンマ2とかで切れるのありますんで、
うんうんうん、
遅い部類に入るのはもう間違いないですよ。
あ
なおかつその遅いんだけど、うん、メカニカルの音だけを聞いていると、うん、一瞬早く切れたような聞こえる、
あ
カチッと音がする
そういう音は聞こえるんだ。
で余計もう切れてるだろうと思って動いちゃって手ブレを起こす、
あーなるほどね、
っていう悪循環になりやすい傾向はあります。
う
ーん、あの実際にレリーズしてからその切れるまでの動作を自分であの見てみると、
うんうん、
あこんぐらい遅いんだっていうのが体感できるようになるんで、もうあとはそこから慣れるしかない。
ああなるほど、あそれはレンズを覗き込んで自分で押してみて、
そうです、押して、
なるほど、うーん、
であとはそのもう切る前をどうやって縮めるかっていうのはもうオートフォーカス切っちゃって、うん、マニュアルフォーカスで目測で使う。
おお、なるほど。
で、あとは液晶モニターも切ってみるとか、うん、そういうことで速度を稼ぐ方がまあいいのかなっていうふうに。
おお、え、液晶モニターを切ると速くなるの？
そうですね。なんかやっぱり表示する方に。計算が回っちゃってる感じが
あるんだ。
あるんで、
うんうんうん、
ひょっとして実際測ってみるとあの変わんないのかもしれないですけど、
あおまじないみたいな感じで
早いっていうような気がしますね。
なるほどね、うん、そっか、これ僕もあれだよね、あのジュイさんの、
はい、
あの個展にお邪魔した時に何枚かだけ切らしてもらったんだけど、見事にいただいたのはブレブレになってましたね
そうですね、
やっぱ難しいなとか思って見てたんですが、うん、まあそっか、そのリードタイムっていうのをもう体で覚え込むしかないカメラっていう感じなんですかね。
そうですね、あとはそのフォーカシング、オートフォーカスのその動作自体が遅いんで余計遅く、うんうん、 じるっていうのはもう間違いなくありますから、
うんうんう
ん、あ、うん、特に暗いところで迷うところですとか、
うん、
あとはもうあの外で決め打ちで5メーターでもう全然問題ないようなところですとか、そういうところでしたら、はいはいはい、あの積極的にマニュアルフォークス使ってしまって、
うんうん、
た方が逆に警戒に使える、うん、
なるほどね、
思います。
そうか、うん、まあこのいただいたメールの中にも自分が動いて撮るっていうようなことも書いてありますが、でも実際ズームとか使って動かなくなっちゃうよりはこういう癖がついた方がいいっちゃいいですよね、きっとね。
そうですね、あ、言い訳が結局全部自分に返ってくるんですよ。
お、はいはいはい、
何もないから、
はいはいはい、
前にもなんか話した時にも重なるんですけど、
うんうんうん、
ね、であとはあのそうですね、ツイッターの方で、ね、シグマのその、
うん、
DP シリーズのデザインワークをやった方がいらっしゃってですね、
うんうんうんうん、
でその人がこうコメントを残していて、
はい、
シグマは、良質の鉛筆を作ってるんだと、
うん、
で、他メーカーは便利な筆記具を作ってるんだと、
お
そういう比喩を言って、
うん、
確かに鉛筆、まあ、ね、いろんな硬さの種類ですとか、あの、うん、品質とかいろいろあります
し、うんうん、
で他メーカーっていうのはもうなんか書くだけですごいいろいろなものが書ける人、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、
で鉛筆って言って一見こう大したことないように見えるんだけど、でもその鉛筆っていうのは一番こう表現の可能性を持っているものであると、
うんうんうん、
そういう物言いをされてました、う
ん、かっこいいですよねその、
うん、
コメントは
ですね、っていうこともあって、なんでもう、自分でもう、すごい精神論というか、体育会系のあれで、もう自分で慣れろと、そういうところに行き着いてしまう要素がただ、で、本当にしょうもない絵しか撮れなかったら、それをしょうもないものしか見ていない自分が悪いと、そのぐらいの、なんかもう、他のカメラと向いている方向が全然違っているあって、まあ、その辺は、こう、受け入れられないとちょっと辛いし、受け入れる人にはとてもハマるしっていう、
そ
ういうものだと思ってください。
うん、そうか。いや、でもなんか、さっきのコピーもかっこよかったですし、サイトの、なんか、文章もね、すごい、こだわりを感じるサイトだったのと、でカメラ自体がなんかかっこいいじゃないですか、なんかスタイリッシュな感じが、
あの何にもないというか
シンプルでなんかね、すごくかっこいいカメラで、だけど実は体育会系なカメラだったっていうね、なんかすごいとんがったカメラだなっていう感じがしますが、まあ
ね、一般のデジタルカメラの、うん、入門書の類があんまり当てにならないのがありまして、っていうか、撮影に対する常識がだいぶ違う部分があるんですね。
うん、
なんで、その辺にあるこう入門書の書いてあることを通りにやろう、うん、使おうとすると、
うん、
案外うまくいかないとか。
なるほどね。もうじゃあそこら辺なんか一回さらにしてその DP2 用に頭を切り替えないとうまくいかなくなるんだ、ね、
例えば一番顕著なのは、
うん、
露出周りですね、
うんうんうん
うん、一般のデジタルカメラだと白く飛ぶのを恐れて、
うん、
アッター側に補正してとか、
はいはいはいはい、
そういう使い方しますけど、
うん、
むしろ光突っ込んであげないと色が出てこれないんで、
が
プラス入れても全使ってあげないと綺麗にいかないとか、
あ、そうなんだ、
光がもうとにかくいっぱいないと映らないんですよ、
へえ、 結構なんか僕普段撮るときマイナスかけること多いんですけど、プラス気味ぐらいな感じで撮らないとダメなんだ。
そうですね。
結
構なんか白く飛んじゃうかなって思っても、まあ現像時に落とすと案外でできたりしますし、
うんうん、ああなるほどね。
そういう意味ではあの銀塩のネガフィルムの扱いに比較的近いので、デジタルカメラ一切触らないで銀塩から入ってくる方が馴染みやすいかもしれない。
ああそうなんだ。じゃあその今までずっと銀塩をやってきたような人がこれをポッと持ったら結構すんなり使えちゃったりっていう感じ？
うん、と思います。まあ、DP に限らないで SD、シグマ SD 系もそうでしょうけど、
はいはいはいはい、
いわゆるそのホブヨン使ったカメラっていうのは、うんうん、割とその原因から入った方が馴染みやすいと思います。
なんかあの撮像素子ってなんかすごく特殊で異端児的な感じの印象があるんだけど、やっぱ、うん、
おかしいですよ、いろいろ。
おかしいんだ。
常識がいい、あの、いわゆるデジタルカメラの常識が通用しないんで。
でも、それまでこう、銀塩しっかりやってきたような人たちからすると、もう、ドンピシャみたいな感じもある。
そうですね。あとですね、あの、メールの中に、こう、手ぶれを、
はいはいはい。
どうしたいっていうんで。先ほどもお話ししてましたけど、要はそのレディースのタイミングの問題で、
うん、
もう大丈夫だろうと思って動かしたらまだ切れてなかったみたいな、
うんうんうん、
そういうパターンでブレちゃうっていうのもありますし、あともう一つ単純にもうあの手ブレ、一般的な手ブレ対策としては、
うん、
あの首にストラップをかけて、
うんうん、
両手でカメラを構えて、うん、で両手をピンと張るんですね、
うんうんうん、
でそれで首と、ストラップの3点で保持して、
うんうん、
構えてあげると、うん、何歩か
マシになる、
抑える。で私は実際そういう方法を使って15分の1とか30分の1とか切って、まあまあなぶどまり、ブレないとは言いません、ブレます。あとはもう何枚か切ってればどれかが止まってるみたいな感じになります。
ああ、なるほどね。そっかそっか。やっぱじゃあ、よくそれは僕も聞いたことがあったんですけど、有効なんだね。
聞きますね。
要は、ストラップがもう全開伸びてて、もうそこも、これ以上伸びませんっていうところまで引っ張ってやって、突っ張ったような状態で取るってことですよね。
あとはその書き込みの時に、時間かかっちゃうんですけど、連射モードを使って3本ダーって切って投げるとどれか当たってる、
うん、ああなるほどね。
そういう感じでしのいでいくのが一番、まあ、手取ればいいかなと思います。
ああなるほど。あとちょっとさっきの収録な生の時に話があったメディアをいいのちょっと入れた方がいいかもっていう話もありましたよね。
そうですね、クラス6以上で、うんうん、確実にあの書き込み速度の差に効いてくるのと、あとはフリーズ回避するのに、
うん、
なんかやっぱりその転送が遅いのと処理がいっぱいいっぱいになってるのが重なってフリーズするパターンっていうのがあるっぽくて、
おー、はいはいはい、
ね、なるべく早いメディアの方がまあトラブルは少ないというふうには言われてますね。でもまあこれはあの公式アナウンスじゃなくて、
うんうん、
あくまでも噂なんですけど。
ああなるほどね。まあ早くそういう処理が終わってしまえばフリーズする可能性も少し減るだろうっていうね。
うちでは今あのサンディスクのエクストリーム3っていう、まあ、一番現行で速いやつ入れてますけど、
うんうんうん、
まああとはだんだんパナソニックでも東芝でも、
うん、
パナソニックなんか最近評判あれなのかな。なんかでもやっぱりそのなんだサンディスクですとか東芝ですとか比較的こう定評のあるものの速いやつ、
うんうんうん、
っていう ちょっと高くなっちゃうんですけど、
うん、ちょっとあれですよね、まあ、
無難は無難なのかなっていう、うん、
明らかにちょっと値段が少し高いみたいな感じですもんね、あそこら辺になると、はい、え、メディア自体は何なの？
SD ですよ。
SD か、なんか SD 今度規格が上がってまた早いのが出るとかっていうニュースをちらっと見たんだけど、クラス、
うちで使ってるやつクラス10っていう一番早い、
あ、それ使ってんだ、
やつですけどね。
へえ、
うん、でも実際差が出てるかどうかはよくわからない。
ああ、なるほどね。
まあそもそもそんなに負荷かける取り方をしてないから。ありますけど。
そっか。あ、もうじゃあ使ってんだ、クラス10のやつを。
クラシック、てか、そうですね、4はあれなんで、
うん、
その上の、なんだ書き込み速度のものであれば、
うんうんうん、
だいぶいいんじゃないかなと思います。
なるほどね、
実際 でさらに実際その速度が保証されてるもの。
はいはいはいはい。なるほどね。まあある程度ちょっとメディアに投資してみたらいいかもしれない。まあ今どれだけのもの使ってるかちょっとわかんないですけどね。もしもう少し早いのがメディアとして売っているようであればそっち手を出してみるっていうのも一つの方法かもしれませんということで、まあ体育会系のカメラだということでまあ小関さんの呪文聞いて魔法にかかっちゃったのが運の尽きというかまあでもなんかだいぶ楽しんでね、撮られているようで、まあ、アップされている写真もなんかすごい綺麗な写真が多いので、楽しまれているんじゃないかと、勝手に安心しております。また何か使っていて気づいたようなこととかがあればお手紙いただければと思います。ということで、2回目すいませんでした、小関さんまたよろしくお願いいたします。はい、はい、で続きまして鴨屋さんからいただいております。鴨屋さんですね、ドンキのバッグを送っていただきまして、スノーさんと同じ F1XBB いただいちゃいました、ありがとうございます。
バリスティックのやつ、
そう、同じ BB なんですよ。
まあ良かったですね。
うん、まあもう F1 欲しいなって、あの物欲特集で、
はい、言ってました
時に、F1 近いうちが欲しいなと思ってたんですよ。でその時に BB じゃなくてもいいかなとかって思ってたんですけど、うん、まあ、BB は僕 F2 で使っててよかったので BB がいいかなと思ったんですけど、うん、BB ちょっと高いんですよね、確かね、
若干高いっていうか、うん、まあ生地が全然違うのでね、うんうん、防水性はやっぱりキャンバス地よりはいいと思います。
うん、うん、そういうのもあって BB かなとは思っていたんですが、まあ、自分で買うとき BB って届かなくてもいいかなとかって、まあ、それぐらい欲しかったんですよ。
はい、
そしたら、鴨屋さんの方ですね、先にその追伸の方を読んでしまうと、以前半助さんが、物欲特集で大きいドンキのバッグ欲しいと言われていました。はい、確かに言っておりました。今年の夏に憧れの F1XBB が安くなっていたので購入しました。しかし担いだ時の肩崩れや、フックで指を怪我したりして、現在タンスで眠っていますと私は、ロープロ車の方が向いていますということで、よろしければお譲りしたいと思いますがいかがでしょうかということで、もうこんなこと言われたらぜひよろしくお願いしますということで厚かましくもお願いしたところ早速送っていただきまして、はい、届きました。
そうです、フックは確かにちょっと金属の武骨なやつなので、
うんうん
うんうん、確かにちょっと怪我をするかもしれないですね、
うん、
僕はしたことはないんですけども、
うん、
でも変なとこにあれ引っかかっちゃって困ったことは何回もあります。
ああ、それはあったかな、
うん
うん、僕でもそんなに気になんなかったんですけどね、
はい、
でもなんかパチッとはめられたりとかするようなのもあるから、
うん、
外すときちょっと外しづらくないですか。
まあそうですね、
もう最近慣れちゃったけど、うん、最初のうちなんか開けづらくてね、急いでやる
とかね、うん、あの寒い時とかダメなんですよ、 手がかじかんだりとか、はいはいはい、が結構辛いものがあります、
うん、はい、まあちょっと僕も怪我はしたことないですけど、確かにちょっと開けづらいかなっていうのと、片付け崩れもね気になる時もなくはないんですよね、確かに、はい、もっとしっかりしてるのもあるんでしょ、うん、
いやしっかりし、いやどっちかというとキャンバス地の方が片崩れはむにゃむにゃですから。
ああ、じゃなくて、ドンキじゃなくて、
他の。ああ、はい。あの、そうですね。いろいろ、ロープロなんかも、確かにしっかりしてる方だと思います。
あ、そうなんだ。
うん。あの、ドン、まあ、前も言ってて、いろいろ言ってるけど、ドンケとかテンバとか、ロープロって、うん、なんだかんだ言って山用品の仲間っていうかね。
お
うん、あの大元が山用品っていうか、ドンケさんはやあの山岳カメラマンというか、
うん、
だし、うん、あとテンバっていうのはやっぱりチベット語だったかな、なんとか語だったかで、うん、最高峰っていう意味だとか言って、その要するに 山登りのにも使えるっていうか、
うん、
山用品から来てるらしいし、
うん、
ロープロも山用品随分出してるメーカーですかね。
山用品って本当登山用品みたいなやつだ。
そうですね。
あ、そうなんだ。
うん。だと思います。ロープロはだから割と、その、アウトドアで使えるように、うん、いろいろ、細かい工夫がされていて。
うん、ほうほうほう。
うん。ドンケはね、あの、特に F1 関係は、
うん、
あのデザインが昔のキスリングっていうカニ族って言っても今わかる人っていうのはあんまりいないと思うんですけど、あんまりいないっていうか、
うん、
40代以上の人だと思うんですけど、
うん、
キャンバスでできている、リュックサックって、
はいはい、
横長がガバッとでかいやつで左右にポケットがあるやつがあるんですよね、
はいはいはいはい、
それを天地ギュッて縮めて圧縮したデザインになってるんですよ。
へ
え。でね、あの、僕も持ってますけどね、あの、こう、あそこの引っ掛けるところに、ハーネスみたいの別売であって、
うん、
それを使うと、リュックサックみたいに背中に背負えるんです。
へえ。ほうほうほうほう。
はい。
あ、いいですね。
うん。いや、あまり背負いやすくはないですよ。
あ、そうなんだ。
形が形だけにね。
あ、まあ、とりあえず、両手開けることができるよ。
両手開けて、うん。まあ、だから、それで山に登って写真撮ろうっていう感じなんでしょうね。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。そっかそっか。はい、まあ、言っちゃった。ありがとうございました。お礼をまず言って、本題は違うんです。
はい、
本題いきます。
はい、
はい、スノーさん、ハンスケさん、いつも番組配信を楽しみにしております。大阪在住のカモヤンですと、突然ですが、今回質問がありメールさせていただきました。昨年 EOS 5D Mark II をボーナス払いで購入しました。それまで使用していた 30D や 40D では気にならなかったのですが、広角24mm 以下の、レンズを使用すると、画像の四隅が暗くなる、ケラレかなってハテナついてますが、が発生して悩んでいます、はい、以前過去かなり前の配信でフィルター枠の影が原因とされていたと記憶しています。もしよろしければ適正なフィルターのメーカーと品番を教えていただけませんでしょうかと。現在使用しているフィルターは、これプルテクター、
はい、
CPLND とも以下の通りですと。あ、プロテクターのことか。
あ、はい、多分そうですね。
健康者プロワンデジタルシリーズ、
はい、
フィルターも、1枚5000円から1万円と高価なため失敗したくありません。よろしくお願いしますと。
そうですね。
また、プロテクターと CPL を重ねて使用することはダメなのでしょうか。今は広角レンズにはフィルター未装着で使用しています。
はい。
真っ青な秋空やもみじの季節を迎え、広角レンズの使用率が増えます。ストレス、不安なく広角レンズを使用したいと考えています。ぜひよろしくお願いいたしますということで。いただいておりまして、レンズを教えていただいたんですが、
あ、はい、
僕らの使って1740でしたっけ。
はい、
あれじゃなかったんですよね。
ああ、はいはい、
ちょっと待ってください。これちょっと あったですね、 EF1440 の F4、
1440F4、 はい、
14か、17にさらに広角になるんだね。
それ S レンズですかね。EFS かな。
いや、 EF って書いてある。
ちょっと待ってね今 EF、 あ、これカタログ、僕の使っているカタログが、いや、古いのかもしれません。 EF、 ホームページで見た方が早いか。
うん、
あ、そうか、
今いっぱいいっぱいになるってちょ
っとすいません。
はい、そうか、1440と僕らが使って1740もさらに広角がいくってことですかね。
ああ、14って言ったら、まああれで言えば、
うん、
あの35ミリに換算しちゃえば、ほぼ対角線魚眼ぐらいですよね。はい、
そうか。
でも24以下でも、
うん、ということですね。24以下っていうふうに書いていただいているので、
まず、うん、その健康のプロシリーズっていうのは多分薄枠な、あの枠っていうか、あのスクリューですね、あのねじ込むところの枠、うん、ガラスが入っているところの枠が、はいはい、薄枠なはずはなので、
う
ん、僕は以前あのケラレが出てって言っていたやつは、
うん、
あのこう割と安
い
やつで、枠の厚みが 4、5mm はあるっていう感じ、まあ、もっとあるからっていう感じなんですよね、
はいはいはい、
それで 17mm で 5D につけて、
うん、
撮ると、
うん、
様子見がもう確実に蹴られているっていう状態なんですよね。で、それで、さすがにこれはプロの仕事としてはやってられないだろうというので、
うんうんうん、
僕はその、マルミっていう会社の、同じくやっぱりデジタル、なんでしょう、デジタルハイグレードシリーズっていうのがありまして、
はいはい。
はい、それの、サーキュラー PL を買いました。
うん、
これも薄枠になってる、超薄型は採用って書いてありますけど、
うんうん、
これだったら一応 5D につけてその、うん、1740では大丈夫、うん、大丈夫なんですけど、
う
ん、
じゃあその丸みのやつとその、
はい、健康のが、
健康のやつがまあおそらく同じぐらいだろうということ
ですか。うん、そうですね、そのプロデジシリーズなら薄枠って書いてあった、うん、書いてあるので、
うん、
うん、薄枠なはず。
そっかそっか。
ですね。
僕は1740使ってるんですけど、結局フルサイズがないのでね。
あ、そうか。
そこら辺が
関係ない
んですけど、でも僕もねこの健康のやつだったと思うな。うん。プロワン D だったかどうか、あ、プロワンデジタルか。だったかどうかわかんないですけど、はい、健康のやつで、デジタルでシリーズ名に入ってるやつをプロテクターは使ってますね。
はい、
で、まあ、僕が持ってるのでは APS-H か、
はい、
Mark III でしか。あれなんですけど、それでは今のところは僕は問題ないんですけど、これがだから 5D とかねフルサイズにしちゃった時にどうなのかなっていうのはありますが、スノーさんの方ではじゃあその、
うん、14mm までは大丈夫、
大丈夫ですね。
はい、
うん、
うん、そうですね、EF レンズだと、
うん、
広角って1740か1635
うん、
になっちゃうんですよね。
ほうほうほう、
うん、EFS レンズだと、
うん、
今見たら10から22ってやつだと15から85、
うん、
っていう感じです、ね。
でも EFS だったら 5D にはつかないでしょ。
つかない。そうかそうか、うんうん、あ、じゃあもしかしたら、あ、でも EF レンズって言ってらっしゃ、もし言ってらっしゃいましたね。はい、1635の
やつだから、
はい、まあまあ、1ミリ違うのでちょっとわからないんですけど、うん、まあむしろあの、あとは原因として考えられるのは、うん、レンズフードがちょっとでもこう歪んでるっていうか、うん、正規の位置から回転がずれてると、うん、レンズフードのケラレが入る可能性がありますし、僕もたまにやるんですけど、はい、ただこれは対角線で出るから、うん、あのケラレがね、
うん、
四隅には出ないと思うので、長辺の対角線でどっちかに出ると思うんですよ。回ってたら。あの、全然逆向きに、90度逆向きにつけちゃえばどうなるかわかんないですけど、うん、普通につけといてずれていたら、うん、あのこう対角線の、どっちかの対角線出てると思います。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、まあ、でも広角のフードってちょっとあれですよね。綺麗に丸じゃないですよね、
は
い、
うん、そう、チューリップ型って言って、あの一番長辺のところを切ってある
んですね。望遠鏡に比べてあれじゃないですか、なんかそう 広がるのは遠いとしても、
うん、そう、そう、最広角で蹴られないように作ってあるので、まあ純正のを使ってる限り大丈夫なはず、
うん、
なので、まああとは四隅が綺麗になんとなく暗いっていうのは、うん、周辺原稿って言われる、
あ、レンズ自体のね、
そう、昔ながらの、うん、はい、あのどんなレンズにもあるんですけど、
うん、
周辺がどうしても光量が落ちる、
はいはいはい、
という特性があって、で、まあもうずっと言われ続けてますけど、デジタルでこの CCD なり CMOS なり、うん、撮像素子にの一個一個 の、 あの、ね、ピクセルというか 画素を一つを捉えるところに対して直角に入ってくる光っていう風に、あの、ね、設計されてるというか、そういう構造になってるので、はいはい、斜めから来ると端っこの方はどうしても、ね、
うん、
光量が落ちてしまうっていう。
ああ、なるほど。
その可能性もあるので、
あ、じゃあ、もしかすると古い設計のレンズ、銀塩の時代の設計のレンズで今使ってそうなってるとかいう可能性もあるかもしれないってこと、
は
い、
ああ、そうか、そうですかね。まあそういう可能性はありますけど、うん、まあ新しい設計になったからって周辺原稿そんなに良くなったかって、そうでもない。
ああ、そうなんだ。
まあそうでもないっていうか、うん、それは当然あの差はあって当然ですけど、
うんうんうん、
むしろデジタルっていう方のね、あの撮像素子がフィルムか撮像素子かっていう、そっちのファクターの方が大きいような
、
うん、気がしますけどね。
なるほどね。
うん、
あとこれ2枚重ねるっていうのは、
要は、あ、基本的にはしない方が
いいっていうことですよね。
うん、いいですね。まあレンズ薄い枠だから2枚重ねても大丈夫な場合もあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
一番もうワイド単にいっちゃえば、
うん、
多分レンその薄枠の意味がなくなってくるので、
はいはいはい、
うん
うん、
やめた方が良いでしょう。一番あの実はね、綺麗に撮れるのはフィルターなんかつけない方が綺麗なんですよね。
あ、まあそう。
まあ PL はあのそういう効果を狙っていう意味で使うっていうことですけれど、
うんうん
うんうん、プロテクターもなんて言うんでしょう、あのあればいい、あればまあ、プロテクターなのでレンズの保護にはなりますけど、うん、本当に綺麗に撮る。だったらプロテクターなくてもっていう。
という話は聞きますね。
うん、そうですね。スタジオだけで撮るんだったら別にプロテクターする必要はないので。
ああ、なるほどね。
うん。
でも外して撮ったりとかします？
ああ、やっぱりね、ライティング次第で、ちょっと逆光気味が強い、
はいはいはい、
ハレーションが出てるなとかいう時は、
うん、
ダメ元でフィルター外したりしますね。
あ、やるんだ、やっぱ
そう、うん、なんか気分が悪いので、やっぱり。
あ、
気分的に悪いので、
うん、
うん、あの、フィルター外して撮ったりします。
なるほどね。
うん。
うん、そっ まあでもね、基本的にはやっぱつけてたいですよね、怖いですよね、
うん、まあ外で使うんだったらついてた方がやっぱり
安心ですよね、うん、
安心ですね。前玉はやっぱりね、うん、あれ大切っていう、昔あの先輩カメラマンに言われました、僕つけてなかったらあの外で外、うん、あの外撮影しててスナップとか、うんうん、ジャリジャリになっちゃうでしょうとか言われて、はいはいはい、前田は
なるほどね、
うん、それからつけるようにはしてるんですけど、
もうね、まあ、フィルターも高いっちゃ高いですけどね、うん、特に径が大きくなるとね、
そうですね、はい、
びっくりするような値段なので、あれなんですが、まあ、それ以上にレンズは高いですからね、
はい、
なるべくそのフィルタープロテクターはつけておいた方がとは思うんですが、まあ、はい、どうなんでしょう。でも今これ使っててっていうことで、あ、
はい、
おそらく同じぐらいの幅だって考えるとフィルター以外のところに原因がある可能性が高いってことになっちゃうかな。
そうですね、周辺原稿かもしれないなっていう、
うん、
うん、感じはあります。
それって、
まあ、はい、
クリアする方法あるの？
あ、なんか最近はほら、ボディの方で、うん、周辺原稿をキャンセルする、
うん、
そういうカスタムファンクションとか確かあったと思うんですけど、僕自身のカメラにはそういう機能ついてないので、ちょっとわからないんですが、詳しくはわからないんですが、確かそういうのがあったと思うんですけどね。
これでも僕も見たような気がするな。
うん。
うん。そっか、じゃあちょっとその周辺原稿をまず探ってみていただいて、
はい。
まず2枚重ねるのは、
そうですね、
ちょっと厚いフィルター使って蹴られちゃうぐらいだから、2枚重ねたら出る可能性は高くなるわけですね。
うん、まあ、2枚はやっぱりやめた方がいいと思います。それだけじゃなくてね、2枚がくっついて離れなくなるとかね。
ああ、そうなんだ。
僕もやったことありますけど、特に PL フィルターぐるぐる回すので、
はいはいはいはい、
回してるうちにですね、どんどん閉まってってね、
うん、
2枚が離れなくなったこと僕もあります。
へ、
はい、これは離れなくなるとなんか非常に大変。
おなるほどね、
わざわざフィルターを回すためのそういうアクセサリーまで売ってるぐらいですからね。
うん、
はい、
うん、なるほどね。今生の方で、ミヤクニさんがフィルターはつけなくてはいけないものと思っていましたということでいただいておりますが、はい、
うん、
まあ、でも僕もそういう認識ですね。やっぱつけたくないとちょっと
ですね、うん、まあ、あれはカメラ屋さんというか売り場の人のあれなんじゃないですか。販売少しでも伸ばそうという、あれなんじゃないですかね。
でもやっぱり怖いですよね、頑張って買ったレンズだったりすると、う
ん、ね、まあフィルターもそうだけどフードの方が大切だったりするんですけどね。
あ、なるほどね、
はい、
ぶつけちゃったりとか、
よくフードついてるけど逆向けにセットしたまま撮ってる人とか、
ああ、はいはい、まあ、しまっとくのに撮らない
その
してるんでしょうけどね、そのまんまになっちゃう、
そのまんまっていうか何のためのフードかよく分かってない人はいっぱいいると思います。まあこれを聞いてる人はそういう人いないと思うけど、
うんうん、
はい、お母さん方とかって言ったら悪いんですけど、特にやっぱり女性だったり、
うん、分からずに逆さにつけてるってこと？
あ、そうですよ。
あ、そうなんだ。直しておくときにこう場所を壊れるように逆さにしたりするじゃないですか。
はい。
そうじゃん。それをそのままつけてもうひっくり返すのめんどくさいからとりあえず今はこれでいいやって取っちゃってるんじゃなくて、もうそういう風につけるもんだと思ってる人がいるのかな
っていうか、なんだかわからないからなんか使いにくいんだけど運動会とか見てるとすごく天気良くて逆光でこれ絶対フレアだろうなって思う時でも、
はいはい、
フードがそのままなんで、それこっちに向けてつけた方がいいんだよって教えてあげるじゃないですか、
はいはい、
そうそう、なんでって言われます
あ、じゃあ本当に分かってないんだ。
あ、全く分かってない人も、まあ、中にはいます。
あ、なるほどね、
うん、
そっかそっか。あ、まあフィルターもそうだしフードもね、そのぶつけたりすることもあるしっていうような話を聞いてからは必ずつけていますが、 まあちょっとこれがね原因がはっきりわからないですけど、まあスノーさんのやつ型番ってわかりました？
あ、はい、
まあ同じぐらいだろうということですが、
はい、わざわざ買うのはあれあのもったいないと思うんですけど、うん、あのこれ D なんだっけ、僕のは丸み大きの、
はい、
D デジタルハイグレードシリーズってやつですね、うん、DHG、
はいはいはい、
でサーキュラー PLD っていう、う
ん、
はい。
D がつくんだ。
D がついてますね。
デジタル用。
デジタル用って、はい、何がデジタル用なのかよくわかんない。
でもね、これ前僕まだオリンパス使ってた頃かに、
はい、
D ついてないやつを買ったんですよ最初。
あ、はい。
で、なんかあんまりよくわかんなかったんですよね、その回した時の変化が。
はい、ああ、そうなんだ。
うん、で D ってやつに。中で見たら D じゃないとダメみたいなことが書いて
あ
る
んで、ね、あ、本当
に。で D 買ったら、あ、こういう効果が出るんだ。
あ、それは良かったんです。じゃあ D じゃない。
D じゃないとダメなんですよ。
はい
はい、
はい、でこれのあの DHG スーパーって付くやつがあるんですけど、
はいはいはい、
それはあの撥水効果があの、うん、あります。
うん、
だからまあ風景とかね、山に行ったりとか、
うんうん、
あのそういう割と雨でも雨模様でも外でガンガン撮りたいという人はそっちの方がいいかもしれないんですが、うん、なじみちょっと高いので。
そうですね、はい、これ K が分かんないですけど、おそらくこれも77なんですかね、
うん、77とか、うん、ワイドはね EF レンズは77ですもんね。72ってことはないから、うん、
77だと高いんですよね。なので、おそらくその使われているのと同じぐらいじゃないかということなので、まずフィルター以外の部分ちょっと検討してみていただいて、まあ、それでもちょっと買ってみようかということであれば、今お伝えした品番で、まあ、レンズが違うので何とも言えないですが、1740で 5D でそのフィルターだとケラルは出ない。
はい。あ、まあ、フィルターのケラルは出ないですけど、周辺原稿はやっぱり食らいます。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、ということです。はい。まあ、どこまでお役に立ったか分かりませんが、また何かあれば、お知らせいただければと思います。ありがとうございました。はい。ということで、後半は、スノーさんの個展、いよいよ来週から始まりますというお話に入っていきたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、ということでいよいよ来週始まりますが、状況としてかなり
届
いたみたいですけど、
はい、そうですね。
どんな感じなんですか？
はい、とりあえず、まあ、やっと先に、まあ、作品の方がないと何もできない状態だったので、
うんうん、
作品のプリントが先々週末ぐらいにやっと終わって、うん、まあ、連休明けぐらいにやっと終わって、
うん、
急ぎ、あの、マット の制作をお願いして、
うん、
はい、で、あの、マットできたんですけど、
はいはい、
はい、ですごい早くできて喜んでたんですが、
うん、
あの、縦位置と横位置の指示を間違えてまして、自分で。まあ、1枚だけなんですけどね。
はい、
1枚だけなんですけど、
うん、
あの、縦位置の写真が横に入ってました。いや、これはちょっと、あの、一応持っていくときにね、うん、2回、いや、1回は確認したんですよね。
はいはい、
でも全く気がつかなかったんで、これはマットだけ急いでまた注文して、
うん、
その縦位置のマットを注文しなければ。
あちゃー、でもね。
まあ、ちょっと、本当、なんかドタバタしてるとダメだなっていう感じです。いや、これは実は伏線があって、
うん、
あの、うちに、エプソンの複合機のプリンターが来たんですけど、ちょっと前に。
う
ん、それをめぐってのもうトラブルというか、
うん、そうなの、
はい、バトルというか、
はいはい、
家庭内不安というか、それの影響が非常に、精神的な影響があったんだ。あの、いろいろあれには言いたいことがいっぱいあるんですけど、まあ、その話はまた。
あれってそれ複合機について。
そう、複合機について。
あれ
振り回されっぱなしなんだ。
そうなんだ。複合機はちょっと一回ね、番組でも取り上げたいなと思っておりますので、は
い、
は
い、まあ、人のせいにしてもしょうがないんですけど。まあ、それでワットの方はだから、まあ、一応あの、今写真が出てるのかどうかわかんないんですけど、綺麗に入ってるやつがすごい綺麗で、
うんうん、
あの、なんて言うんでしょうね、ただ写真にお焼いていただけじゃなくて、マットに入って出てくると、
うん、
なんか、今回ちょっと僕も印象が、自分の写真に対する印象がちょっと変わって、
うん、
特にマットに入って出てきたらなんかこう、あれでしたね、あの、こう、お化粧をして、なんて言うんでしょう、こう、すっぴんで、こう、じゃあちょっととか言って別れた女の人が、化粧室に行って帰ってきたら、すごい、あの、なんかこう、可愛いというか、綺麗というか、そんな感じがして。
やりますね。
いや、まあ、あの、おお、すごいとか思って、ちょっと。
そうか、そういうことがあったんですね。
そうですね、そういうちょっと自分の写真に惚れ直したのはいいんですが、果てのものが横になっていってるには
それずっこけますよね。
すごくやられた、自分でもうなんかあーって感じで。
そっか、じゃあかなり自信作。
もう、まあ、どっちに転ぶか分かんないですけど、まあ、まだあの、これからレイアウトをどうするか決めなきゃいけないので、
うんうんうん、
あの、レイアウトっていうのは会場での
並べ方、
うん、で、あの、例によって少し枚数が多い、まあ、毎回枚数多めに焼いている、
うん、
作るので、
はい、
その中からどう試写選択するかという、
うん、
のがまた一つ山があります。
はい、
はい、
うんうんうん、そっか、展示は何点の予定なんですか。
いや、まあ、それはちょっと並べてみてからですね。ただマックスがそんなにないので、
うん、
確か998ぐらいがマックスですね。989か
98、
あの、3面しかないので。
あ、はいはいはいはい、
そんなにいかないんです。30はいかないんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、だからまあ、どう、その写真とを並べて、床とかにちょっと置いてみて、
うん、
感覚をどうするかとか、
うんうんうん、
あの、どうしても四隅で消えますから、四隅っていうかね、90度角度変わる、壁面が変わるところで、
はいはいはい、
あの、雰囲気がっていうか、一つながりではないから、
うん、
そこ、四隅をどうするかとかいう。
うん、
四隅っていうか二隅か、
うん、
2回曲がるんですけど、
うんうん、
はい、この字なので。
なるほど、
うん、これまあ写真のね、構図とちょっと共通するところがあって、
うんうん、
あの、写真もまあ絵もそうだと思うんですけど、
はいはい、
あの、四隅に何があるかっていうのはやっぱり重要です。
うんうんうん、
まあ、前もあのワークショップとかでそういう話してますけど。
そうですね、う
ん、なので、そこら辺がうまく、
うん、
今手持ちの写真と アフォのルミソメールさんの壁面がうまく合うかどうかっていうのが、
なるほどね、
はい、
そっかそっか、はい、で、まあはい、その予定、まあ、飾れる点数よりも多く準備はしてあるということなんですよね。
うん、そうですね。
それはどれぐらい余分に焼いてるんですか。
いや、まあ、今回その前の30、31ぐらいなので、
うんうん、
まあ、飾れないとしても2、3点なんですけれども、ね。
ああ、なるほどね。
うん、前の、あの、オータム&ウィンターの時は、37、8、6、7かな、焼いたので、
うん、
多分6点ぐらい飾れなかったと思うんですよ。うん、
おー、なるほど。
飾れないって言って、まあ、置いてありました
けど、うんうんうん。今回もあれですか、前の作品とかも。
あ、置いてありますので。
おー、いいですね。
はい、見ていただいて、はい、そう、カタログとかも作んなきゃいけないのでパソコン作業とかね、あの写真のスキャニングは全部やってあるんで、うんうん、ですけれど、はい、
じゃあそれをまあ A4 か何かにこう並べて、
そうですね、イラスト、あの、はい、イラストレーターとかで、
うんうんうん、
はい、本人なんていうんだ、偽デザイナーにならなきゃ、偽グラフィックデザイナーにならなきゃ、あの前の DM ですごい苦労した話をしましたけど、
うんうん、
あの、まあ、今回 DM のデザインは、うん、まあ、ミステリーっていうタイトルなので、
はい、
あのこうペーパーバッグのイメージにしてみました、
うん、おー、なるほど、
はい、そう、あの、まあ、要素のね、
うんうんうん、
あの、あまりあの日本の普通のいわゆる文庫本とか、うん、あのハードカバーもで、あまりなんて言うんでしょう、写真とかそんなにないような気がするんですよ、写真とか、
はいはいはい、
うん、で、あと、うんうん、あの幼少のミステリーとかサスペンスとかって見ると、うんうん、あと、まあ、SF、 僕の好きな SF なんかもそうなんですけど、
うん、
まず作者の名前なんですよね、
お、
はいはい、うん、あのざっと見たら、
うん、
まず作者の名前があって、その下にその本のタイトルがあるっていう感じなので、まあそれをもうそのまま真似しまして、
うん、
はい、だから DM をが届いた方はいきなり写真の一番目立つところに、うん、あの清田和樹って書いてあるんですけど、
そう
なんだよこれはっていう感じ、うん、あの写真展なのか何なのかよくわからんっていう、
あ、まあでもそれは面白いですよね、はい、なるほどね、そうか、まあでも大変だけどそういうのを作るのったり考えたりするのも楽しくないですか。
あ、そうですね、今回 DM はなんかあの毎回一応いろいろ凝ってるんですけど、
うん、
今回ほとんどあのこうテクニックというか編集のそういう画像処理とかそういうのはなしで、
うんうん、
いきなり文字だけボンって入れてできたので、
お、なるほど、
そういう意味で写真、まあ、DM 使った写真はすごい気に入ってるんですけど、
うん
うん、写真そのものの力もで出せたからよかったなっていう、
お、なるほど、ね、もう楽しみですね、結構、はい、かなり自信作ゾロイみたいな感じがします、
ね、ああどうなんでしょうね、はい、
まあでもこの同人シリーズ僕結構好きなので、
はい、
新たなシリあのミステリーシリーズ、これ同人シリーズのミステリーシリーズってなるの？
いや、シリーズ化するかどうかわかんないんですけど、
そうそうそう、
はい、まあこのね写真、僕の写真のこの同時そのものがなんだかよくわかんないっていうのが、
うん、
あの一つのコンセプトなので
、
はい、あの、あまりこれは何映ってんの、あれは何映ってんのって聞かれると辛いんですけど、
そうだよね、
聞かない方が、あの、なんていうんですか、聞いたら後悔するよっていう話もいっぱい映ってます、
ね。まあ、あの、そうですね、だから、なんか夢のままにしとこうみたいなね。
そうですね。
まあ、でもその、なんかいろんなものを想像させられる、まあ、見る人によってね、そのいろんなシチュエーションを想像したりとかできる写真もありなので、
はい、まあ、あのいろいろ妄想を膨らませてもらえれば、
うん、そうですね、
いいんじゃないかと思うんですけど、
そういう意味でこう見て楽しいですよね、はい、まあ、いよいよもう4回目ということで、
はい、
今回はミステリーというタイトルで開催されますが、もう一度ご案内しておきますと、10月6日、はい、この配信からすると、翌週の6日って何曜日でしたっけ。
あ、火曜日。
火曜日ですね。あ、そっか、月曜日がスムイさんがいなくて、はい、火曜日から、はい、開催されまして、10月の17日まで、12時から19時、10月12日の月曜日、体育の日はお休みと、はい、ことと、最終日の17日は17時まで、夕方5時までですので、そこだけお気をつけいただければ、ご覧いただけると思いますので、ギャルリードミソメイユさん、はい、東京都中央区銀座 6-10-10、第2蒲田ビルの3階になります、電話番号が 03-3574-7218、ブログの方にもね、案内出ておりますのでぜひご覧いただいて、はい、足を運んでいただければと思います。これが配信されている時には特番の告知が流れているので、ご存知かと思いますが、トークショー的な話もね、
あ、そうです、
できないかなということで考えておりますので、はい、もしご興味のある方がいらしたらぜひメールの方でご連絡いただければと思います。はい、ということで、今回はメールのご紹介とスノーさんの個展直前スペシャルでした。
はい、
ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、今日はですね、はい、ちょっとあと 2,3 分付き合っていただけますか。はい、ね、朝起きたら車がなかったんですよ。
うん、
いや、一瞬と思ったんですけど、うん、ただ妻が用事で乗ってっただけなんですけれども、うん、で仕事に行くのに、あ、車がない、いや、まあいいや、電車で行こうということで電車で行ったんですね。
うん、
で、舞台の撮影で、うん、受付といいますか、主演室のところで日付と名前を書いたんですけど、
うん、
日付を書こうとしたら、昨日なの話なので27日なんですけど、
はいはい、
前の人の何人かが、うん、みんな28日って書いてあるんですよ。
ほうほうほう、
そのページの、
はいはいはい、
ですごく焦りまして、
うん、
主演さんにすいません、今日は何日ですかって聞いたんですよ。
うん、
知恵さんもそれ見て28日とか言ってて、27日ですよねってもう一度畳みかけたら、もうよく確認して、あ、27日だとか言ってそれでもうすごい 焦りまくってですね、ああよかったと思って今度、ホールに行ったら、
うん、
本当はゲネプロから撮影なので、
うん、
13時ぐらいに入ってもらえば十分ですって言われて行ったんですけど、
はいはい、
お客さんがいっぱいいまして、
ほう、
と思ったら、うん、開演5分前ですとか言ってるんです。
へー、う、
結局伝言ゲームでどっかで本番がゲネプロっていう風に変わったらしく、
お、
確かめなかった僕もバカだったんですが、
お、
はい、なんていうんでしょう、5分で場所を確保しまして、
お、
5分でというか、はい、10分、まあ、5分ぐらい前に場所を確保して、
うん、
なんかもうブーとか鳴ってる時にカメラ組み立てて
ってい
うそこから撮影だったんですけど、何が始まるか全然分かんないですよね。必ず舞台の時はゲネプロから行って、
はいはい、
まあ、撮れれば撮るし、
うん、
やっぱり衣装とかメイクの関係があって撮ってもしょうがない時もあるんですけど、
うんうんうん、
一応絶対見るんですよ。
はいはいはい、
でそれなしで撮らされたっていう。
おお、そうなんだ。
なんかもうジェットコースターに乗ってるような。
それでジェ
ットコースター。いつ安全するか分かんないしっていう。
そうか、そうだよね。
もう嫌な汗かけまく。
それで嫌な汗だったわけですね。
はい。
はい。
はい、ちょっと疲れて帰ってきました。
はい。はい。ということで、まあ、来週、楽しみにしていただければと思います。はい。で改めてお届けしましたのはハンスケと、
はい、そうです、
はい、ではまた来週、
はい。